お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから御箇所の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は御箇所6章2節から6節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
御箇所6章の学びをしていますが、6章の2節。山々よ聞け、主の訴えよ。地の変わることのないもといよ。主はその民を訴え、イスラエルと討論される。山々よ聞け、主の訴えを。地の変わることのないもといよ。と書かれています。何千年にもわたって世界の偉大な民と国々は存在してきましたが、それでも神様からは遠く離れているのです。神様は今彼らにメッセージを語られます。主はその民を訴え、イスラエルと討論されると書かれています。神様はご自分の民と討論され、実際に彼らを法廷に呼び出されます。それから神様はとても驚くべきことをされます。神様が法廷に入って行かれるとき、すぐに彼らに対する訴えを申し立てられる代わりに、神様は、私はなんで有罪なのかと言われるのです。あなたにはこの地上のつまらない人間に対する全能の神様のこんなへりくだった態度を想像することができるでしょうか。御箇所6章の3節。私の民よ、私はあなたに何をしたか。どのようにしてあなたを煩わせたか。私に答えよ。言い換えれば神様は彼らに、なぜあなたは私に背を向けたのか。なぜ私を拒否するのか。私があなたに何をしたというのかと言っておられるのです。この質問は旧約聖書の最後の書であるマラキ書の予言の中にももう一度出てきます。捕囚の後人々は彼の地に戻り、とてもよなれして洗練されたものになりました。そして彼らはバビロン捕囚のことを忘れてしまいました。エルサレムの町は再建され、人々は再び繁栄を楽しんでいました。マラキが彼らに語ったとき、彼らは次のように言ったのです。本当のことを言うと、このような宗教的な儀式はとても退屈で疲れるのだ。多かれ少なかれそのことについては彼らに同意しますが、でも問題は神様の方にあったのではありません。問題は彼らの方にあったのです。ミカはここで本当の問題を明確に指摘します。神様は民にご自分に反対して証言をするように、ご自分が何をしたかを言うようにと求められました。今神様はご自分が彼らに何をして来られたかを語ります。神様は彼らに何をなさったのでしょうか。神様は彼らに対して陰険であられたでしょうか。彼らを虐待されたでしょうか。神様は彼らをエジプトの地に連れて行かれ、そこに彼らを残して彼らのことを忘れてしまわれたでしょうか。 神様はそうされてもよかったんです。神様は彼らをエジプトの地から解放される必要はなかったんです。でも神様はあえて彼らを解放されました。神様に耳を傾けてください。ミカ書6章の4節、私はあなたをエジプトの地から登らせ、奴隷の家からあなたを買い戻し、あなたの前にモーセとアロンとミリアムを送った。私はあなたをエジプトの地から登らせ、奴隷の家からあなたを買い戻しと書かれています。エジプトの地で彼らは奴隷でした。そして神様は言われます、私はあなた方をあがなった。私はあなた方に間違ったことはしてはいない。私はあなたを傷つけたのではなくあがなったのだ。あなた方はエジプトの地で鬼のような監督の苦役の下に屈服していた奴隷であった。そしてそこにはあなた方を解放してくれる者は誰一人いなかった。あなた方は魅力的な民ではなかった。奴隷だったのだ。あなた方は人間性の最低まで落ちてしまったが、私はあなた方を愛し、あなた方を奴隷の家からあがない出したのだ。またここには、あなたの前にモーセとアロンとミリアムを送ったと書かれています。神様は言われます。私はあなた方をエジプトの地から導き出すために、モーセとアロン、そしてミリアムというリーダーをあなた方に与えた。ここにミリアムのことが言及されているのは興味深いことです。神様は女性たちの働きを見過ごされてはいません。彼女はモーセに逆らって反乱を起こしたいと考えました。ミリアムは一番最初のウーマンリブの当主だったかもしれません。でも彼女は確かにエジプトから出てきたリーダーたちの一人でした。神様に特別に選ばれた器だったのです。彼女はイスラエルの女性たちの間で本当のミニストリーをしていたのだと思います。あの厳しい荒野の行進の時に、女性たちと子供たちに起こった様々な問題について、おそらくミリアムがモーセを助ける重要な働きをしたはずです。ミカの時代のイスラエルの人々は、自分たちは神様を礼拝するのに飽きてくたびれてしまったと不平を言いました。彼らは言いました、結局のところ神様が私たちに何をしてくれたというんだ。そこで神様は遡って彼らの歴史を述べられました。神様はご自分の心から人々に嘆願しておられます。ミカ書6章の5節、私の民よ、思い起こせ。モアブの王バラクが何を企んだか。ベオルの子バラムが彼に何と答えたか。シティムからギルガルまでに何があったか。それは主の正しい御業を知るためであった。ここに書かれているのは、イスラエルの子らが約束の地にまさに入ろうとしていた時のとても素晴らしい出来事を思い起こさせるものです。彼らはエドムを避けてぐるっと回っていかなければなりませんでした。なぜならエドムは彼らに自分たちの土地を通っていくことをさせなかったからです。そこで神様は彼らをエドムの周りを回って導かれました。 それから彼らはモアブにやってきました。この時のモアブの王はバラクでした。バラクはイスラエルの子らを呪おうとして金銭を愛していた預言者バラムを雇いました。バラムは雇われ説教者でした。それでも彼は神様からの情報を持っていたように思われる預言者でした。神様は確かに彼を通して語られましたが、最終的にはバラムを裁かれました。バラムはイスラエルの子らを呪うためにバラクに呼び出されました。ここにはベオルの子バラムが彼に何と答えたか、シティムからギルガルまでに何があったかと書かれています。シティムはバラムがイスラエルに反対する彼のミニストリーを始めた後に、彼らがモアブに入って最後に宿営した場所でした。ギルガルは彼らが約束の地に入ってから最初に宿営をした場所でした。遡ってバラムの一つ一つの予言をおさらいすることはしませんが、おのおのの時にバラムはイスラエルを呪うことはできませんでした。神様は彼がイスラエルを呪うことを許されなかったのです。バラクはバラムを山の上に連れて行きました。そしてイスラエルの宿営を見下ろしながらバラムは言いました。民数記23章の8節。神が呪わないものを私がどうして呪えようか。神様はイスラエルの民に悪を行われたのではありませんでした。神様は彼らの味方でした。さて、もしあなたが彼らの宿営に降りていったなら、彼らが完璧ではないことに気づいたはずです。神様は宿営で彼らと彼らの罪とを取り扱っておられました。でも外側には彼らを非難することができる敵は一人もいなかったのです。イスラエルの子らはそこに彼らの敵がいて自分たちを呪おうとしていたこと、神様が彼らを守っていてくださり擁護してくださっていたことを知りませんでした。あのバラムでさえも神が呪わないものをどうして私が呪えよう、私にはそのようなことはできないと言わざるを得ませんでした。神様はイスラエルが呪われることを容赦されなかったのです。今日神様の子供のために素晴らしいことは、私たちには父なるお方の前で私たちを弁護してくださる義なるイエス・キリストがおられると約束されていることです。第一ヨハネ二章の一節には次のように約束されています。私の子供たち、私がこれらのことを書き送るのは、あなた方が罪を犯さないようになるためです。もし誰かが罪を犯すことがあれば、私たちには御父の前で弁護する方がいます。義なるイエス・キリストです。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。神様はご自分の子供たちを個人的に扱われます。私は神様が私をとても厳しく取り扱われたことを知っています。私の癌は私に対する神様の裁きであったと確信しています。私は癌を神様からの裁きとして受け止め、神様が私の癒しのための祈りを聞いてくださったことを感謝します。でも同時に私には自分を守り、弁護してくださる方である義なるイエス・キリストがおられることもとても感謝しているのです。主は私の味方です。私の弁護人です。主こそ私がご自分の子供であり、神様の家族の中にいると言ってくださるお方なのです。 ですから主は外側にいるどんなものにも私を呪うことを容赦されることはありません。今日神様の子供たちが悪霊に取り憑かれる可能性があるという迷信や的を外れた見解が流布しています。でも言わせていただきますが、主が私たちを弁護してくださるということがその答えとなるべきなのです。ただし私は確かに悪魔が神様の子供を圧迫してとても多くの問題を与えることはあり得るのだということも信じています。悪魔は確かにあなたを騙し、あなたの生活を惨めなものにします。でもあなたが本当に神様の子供であるのなら、あなたに取り付くことのできる悪霊は一つもありません。なぜならあなたには弁護人であるお方がおられるからです。あなたが誰であるかは問題ではありません。もしあなたが神様の子供であるのなら、神様はあなたの味方であり、あなたを守ってくださいます。一時期世界中が自分に逆らっているように思えたとき、あのマルティン・ルターは、神様と共にいる者が大多数なのだ、と言い切ることができました。ですから私は大多数の側にいます。あなたはどうでしょうか。それが重要な問題なのです。神様はここでご自分の民に、私はあなた方を守ってきた。バラムがあなた方を呪おうとした時にさえも、あなた方を守ったのだと語っておられます。バラクはバラムを次から次へと四つの山の上に連れて行きますが、彼にはイスラエルを呪うことができなかったのでうんざりしてしまいました。それでもバラムはバラクにとんでもないアドバイスをしました。彼は次のように言いました。彼らを呪うことはできないし、彼らと戦うことはできないのだから、彼らに加わったらよいでしょう。戦えないのなら仲間になってしまえ、というよくある話です。バラムはモアブの王に言いました。彼らのところに行って彼らと雑婚しなさい。そしてその通りのことが起こりました。彼らとの雑婚がイスラエルのためにモアブの偶像礼拝を紹介したのです。すべてのことは一人の偽預言者のアドバイスのおかげで起こったのでした。神様はイスラエルにご自分は義なる神様であられることを思い起こさせられます。神様は彼らを守っていてくださったのです。神様は彼らの味方でした。そして今日も神様はあなたの味方です。マギー博士は次の箇所について次のように述べています。御箇所の一つ一つの章には素晴らしい、普通とは違う特別な箇所があります。そしてこの章でも6節から8節にそのような箇所があります。リベラル主義者たちはこれこそ純粋な宗教だ。これは旧約聖書の中の最も偉大な言葉だと言って、特に8節を喜びます。私は確かにこれが偉大な言葉であることはリベラル主義者たちに同意します。でもその言葉に関する彼らの解釈には同意しません。神様はこの民にご自分に返ってくるようにひどい怠慢と罪を悔い改めるように、そして神様に立ち返るようにと嘆願してこられました。神様はどのようにご自分が彼らをエジプトの地からあがない出されたか、そしてどのように荒野を通して彼らを連れてこられたか、過去に自分が彼らをあがなわれたことを語られました。さて、人々がこれまでに出してきた4つの質問があります。それらは良い質問です。 それらの質問に対する答えはとても重要です。この箇所はとても重要な箇所です。なぜならこの箇所は、おそらく他のどの箇所にも増して、今日リベラル主義者たちに使われ、乱用されてきた箇所だからです。確かにこれは素晴らしい箇所ですが、ミカがここで何を語っているかという文脈の中にこれを置くこと、特にこの箇所が旧約聖書全体に関連しているのだということに私たちは十分に気をつける必要があります。何らかの宗教を信じている人は誰でも、自分はどのようにして神に近づけばよいのだろうという質問を抱いているはずです。あなたが無神論者でない限り、この質問はあなたの脳裏をよぎるはずです。過去の異教の国々も、現在の異教徒たちも、その質問をし、それに答えてきました。異教的なものの見方は、まず最初に彼らの偶像に現れています。彼らの偶像は恐ろしい行像をしています。彼らの見解は、問題が起こった時には自分たちの神が怒っていて、神をなだめることを何かしなければならないと考えます。特に日本人は罰が当たるという言い方をして、さまざまな偶像の神々を恐れると思います。イスラエルの子らはここで質問をします。その質問は正当な質問であり、平均的な人間は誰でも問うものです。ミカ書6章の6節。私は何をもって主の前に進み行き、意図高き神の前にひれ伏そうか。全唱の生贄、一切の子牛をもって見舞いに進み行くべきだろうか。人々の最初の質問は、私は何をもって主の前に進み行き、意図高き神の前にひれ伏そうか、というものです。言い換えれば、神様はどうして私たちに怒っておられるんだろう。私たちは儀式や礼拝式や宗教の礼典をきちんと行っているのに。私たちは外側の形式を守っているじゃないか。この形式は、神様が私たちに通るようにとくださったものなのだと言っているのです。でも神様は彼らがなくしてしまったご自分との関係をも彼らにくださったのです。それを彼らは忘れています。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は4つの質問というテーマで、ミカ書6章2節から6節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com、 または hamadera@hamaderabible.jp、hamadera.bible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。